カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は10月22日日曜日サンチェリーで行われます廿日市環境フェスタ2023について実行委員会の島原さん、廿日市市人権男女共同推進課の岡田さんに、そして後半は9月30日土曜日から10月1日日曜日まで四季ヶ丘小学校で行われました四季ヶ丘地域防災キャンプについてその時の模様とインタビューです。それではどうぞ。今日は廿日市環境フェスタ2023について廿日市環境フェスタ実行委員会の島原さんと廿日市市生活環境部人権男女共同推進課の岡田さんにお話を伺います。島原さん、岡田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずこの廿日市環境フェスタ2023について教えてください。
はい、10月22日日曜日10時から15時にグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーとその周辺で学ぼう、考えよう、みんなで目指す SDGs をテーマに廿日市環境フェスタ2023を開催します。
はい、わかりました。10月22日日曜日ですね。内容はどのような感じになってますでしょうか。
はい、イベントはサンチェリー2階メインアリーナで行う屋内会場とサンチェリー周辺で行う屋外会場での開催になります。屋内会場ではブース出展をはじめステージやウルトラマンゼロの VR コーナーを行い、屋外会場では車の展示、市内事業者によるキッチンカーの出展など盛りだくさんのイベントになっています。
はい、非常に盛りだくさんですね。一つずつ具体的に聞いていきたいと思います。まずこの屋内会場のブース出展について教えてください。
はい、 SDGs に取り組む23の企業や団体によるブースで展示だけでなくゲームやクイズ、工作教室などさまざまな体験を通して SDGs について学び考える場を準備しております。また潰したアルミ缶10缶が45リットルの白の廿日市市ゴミ袋と交換できたり、新聞雑誌の束が粗品と交換できる企画もあります。来場される皆様に楽しく学んでいただけるよう各ブースにはスタンプを準備していますので、ぜひたくさんのスタンプを集め抽選会に参加し豪華景品をゲットしてください。
はい、わかりました。次に屋内会場のステージについて教えてください。
はい、ステージでは10時10分の開会式表彰式から始まり、11時半からは初めての同時開催男女共同参画講演会、13時からは広島吉本芸人メンバーによるお笑いステージ、13時20分からは瀬戸内海国立公園宮島の今についての環境講座、そして14時半からはスタンプラリー抽選会を行います。
はい、そして男女共同参画の講演会もあります。環境フェスタとは初コラボですね。どのような内容でしょうか。
はい、講師は清田隆之さんとおっしゃる方です。清田さんは文筆家で早稲田大学を卒業後、恋愛とジェンダーをテーマに活動され、皆様ご存知か、あの朝日新聞 B の人生相談悩みのるつぼで回答者をお務めです。幅広く活躍されている人気の方と聞いています。双子ちゃんの子育て中でもあるので、そういった実体験も交えてのお話になると思います。演題はですね、良かれと思ってやったのに子育て中のすれ違い事件簿です。子育て世代に向けご夫婦、夫婦のすれ違いはどうして起きるのかといったことについてお話をされます。
はい、面白そうなお話ですね。
そうなんです。どのお家でも家事や育児で考え方の違いやその分担でもやもやされることがあると思います。 清田さんは実際の子育て世代から体験談を聞かれ、それぞれの一つの事件に見立てて、その原因や背景について一緒に考えていくような内容にしたいとおっしゃっています。
もやもや、まあ、ありますよね。
ありますよね。
はい、
あの夫にもっとコミットしてほしいとかですね、妻に怒られるのが怖いとか、あのジージバーバ世代との価値観の違いにもやもやみたいなですね、内容と聞いています。ぜひご家族で聞きに来ていただきたい。でもやもやを共有してすっきりしてお帰りいただいたらどうかなと考えています。
はい、ぜひ皆さんね、もやもやをすっきり、ね、していただきたいなと思います。そして屋外会場について教えてください。
はい、5社のカーディーラー様による車の展示では、環境に優しいをテーマに最新の電気自動車をはじめ、プラグインハイブリッド自動車やキャンピングカーも展示いただきます。またキッチンカーではカレーやケバブ、唐揚げから豆腐ドリンク、ジェラートなどスイーツまで地元の事業者さんが出展されます。そして当日は一部キッチンカーにて G7 の時に使用されましたサトウキビからできたバガスモールド容器を株式会社新義様からご提供いただき使用します。環境に配慮したキッチンカーで、ぜひ美味しく環境について学び考えてみてください。
はい、わかりました。それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、廿日市環境フェスタ2023は2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みや地域の課題、男女共同参画など市民の方々が SDGs について楽しく学べる参加型体験イベントとして開催します。環境フェスタ当日は市が運行する桜バス、ハートバスの無料乗車パスを市 LINE 公式アカウントの友達登録者に対してプレゼントする企画も同時開催しますので、ぜひ一人当たりの二酸化炭素の排出量が少なく環境に優しい公共交通機関でお越しください。
はい、わかりました。詳細は廿日市環境フェスタと検索していただきたいと思います。ということで、10月22日日曜日、サンチェリーで行われます廿日市環境フェスタ2023について、実行委員会の島原さんと人権男女共同推進課の岡田さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
はい、お待ちしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ノズルを外して距離を詰めて、はい、レバーを押す。
震災発生直後は被災地への電話が殺到してつながりにくくなります。このような場合に災害用伝言ダイヤルが開設されます。利用する場合には何番にかけたらいいでしょう。1-117-2-171-3-177。1。
正解は
やっぱり3。
2番です。これはね、おじさんもね、昔教えてもらったんだけど、いないって覚えとくとすぐね、あの思い出せます。ちなみに1番の117は時報です。177はどうかな、天気予報。
四季ヶ丘小学校の3年生の山根優斗です。
はい、煙体験ハウス、
はい、
どうだったんですか。これ
よく見えなくて煙がすごいので危ないなと思いました。
あと他にもどんなことしました。
車椅子とかをしていました、
ね。じゃあ今日全部ね、いろんなことを経験してどう思いました。
はい、防災の時や何をすればいいか分かりました。
じゃあこれからまだね、土のう作りもあるんで、 しっかり学んでくださいね。
はい、1年生の山井隼人です。
実際に火を消す体験もしましたね。どうでした？火事だって言って、
なんか火を消して嬉しかった、
ね、
3年1組の山中翔吾です。
はい、今日印象に残ったことはどんなことでしょうか？
火を消したりするのが印象に残りました。消火器はあまり使わないから、またなんか火がついた時、火事になった時になんか使いたいです。
うん、今日はね、実際消火器ですけれども、水でね、模擬体験をしましたけども、すぐ消えました？
あんま消えなかったけど、なんか少しずつ消えていきました。
あ、煙体験ハウスどうでした？
あんま煙があったから見えなかったけど、壁がなんかちょっと黄色で目印みたいになってなんか見えやすかったから、進めていきました。
今から経験することもありますけども、今日今までやってきたことを通してどう思いました、山中くん？
なんかいろんな人とかいろんな危険が迫あるから、なんかそれを今学んで、なんか火事た時に生かしたいです。
ありがとう。
四季ヶ丘中学校1年牧本美優です。
はい、牧本さん。そして
四季ヶ丘中学校1年山田佳林です。
はい、今日はお二人ともね、ボランティアで参加をされました。牧本さん、何を今日されていらっしゃったんでしょうか？
消火器の水を入れました。
消火器体験のためのね。
はい、はい。
どうです、実際にね、こう経験されたのは、今日参加した小学生とか、牧本さん、山田さんと同じ中学生の、ね、方だったんですけども、今日スタッフ側として、経験してどうでした？
消火器はすぐ水が切れるんだなと思いました。
今日はね、体験ということで、水だったわけですけどね、もちろんどんな消火器でもね、こう限界というのがありますもんね。次から次へとまたね、新しい消火器だったりとか、それを持ってこないといけないですね。
はい、
はい、山田さんは今日スタッフとして経験をしてどんなことが分かりました？
消火器の火のつけ方が分かりました。
どうやってつけるんですか？
ボタンでつけます。
それをこう見るだけでもね、全然違います。もしそういう風な時にシーンに遭遇したら、今日の経験が生きますもんね。
はい、
今日この後は
泊まります。
あ、泊まる。
はい、
山田さんも、
はい、
牧本さんも。
いや、めっちゃ楽しみです。
あ、いいですね。
はい、
今日の経験、今日は9月30日土曜日、四季ヶ丘小学校の体育館に来ております。防災キャンプが行われているということで、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。四季ヶ丘中学校 PTA でもあって、鵜飼保育園の先生でもあって、音楽もされたり、超活発的な久貞さんです。こんにちは。
こんにちは。はい、ご紹介ありがとうございます。
久貞さんもどこにでもいらっしゃいますもん
ね。そういう倉本さんもどこにでも、はい、いつも取材ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。いや、非常にこう防災キャンプ、今日たくさんの子どもたちと、そして、ご家族の、ね、方がいらっしゃっています。約50名くらい参加。
はい、そうですね。回覧を配ったり、小学校中学校にチラシの方を配って、来たいという子が50名、はい、集まりました。
昨年は防災ツアーという形で、ね、行われたということなんですけれども、この防災キャンプ、久々に開催をされるんじゃないですか？
そうです。やっぱりコロナということで3年間は泊まりができなくて、去年ツアーという形で日帰りを復活させて、今年はまたキャンプ1日泊まる形でまた開催されました。
体育館でこう、避難を想定した形でみんなに体験をしてもらおうという、すごいこうイベントなんですけど、他の地域にも本当に広がってほしいなっていうイベントでもあるんですけども、これね、本当にただ泊まるだけではなくて、 今も班に分かれて、いろんなブースにこう順番にこう回っています。
最初に AED 講習で消防署の方が来られて、救命救急、こう心臓マッサージだとか AED を実際にこうやってみようっていうようなことを最初に1時間講習を受け、そしてブースに分かれて日赤看護大学の方が応急救護を教えてくださり、また車椅子担架作りはこちらは地域の、あの有志の方で、こういうふうにしたら担架ができる、車椅子の乗り方はこうだよっていうことを教えたり、また防災クイズ、こちらは大学の先生が、はい、クイズを、防災に関するクイズを作ってくださってみんなで楽しんでいます。
広島工業大学の安塚先生ですね。
面白くクイズを作ってくださっています。そして外では防災学習者で、これは四季ヶ丘の消防団の方が、はい、主に煙体験とか消火体験っていうのをやってくださってます、この後にみんなで集まって土のうを積み上げ、水がどのくらい止まるかっていうような体験も待っています。
素晴らしいですね。中身の濃い2日間ですね。
そうですね、なんかこう全然休む暇がないけど、子どもたちはとても元気です、
まあでもね、楽しんでいろんなものをこう経験してもらってる感じですけども、このでも楽しんで経験するってことがすごく重要でしょう。
そうですね、なんかあんまり止めてもいけないかなと思って、車椅子ももう失敗してみて、何でもちょっとさせてみて体験してもらってます、声が入ってますね子供たちの。
先ほどねおっしゃいました、この後土のう作りをして、そして午後4時半頃から晩ご飯準備ということで、外先ほどちょっと言ったんですけど、飯盒とかありました。
はい、キャンプとつくからにはやっぱりこうちょっとキャンプらしいことをしようということで、飯盒炊飯でお米を炊いてカレーを食べます、
ね。まあ、今日ねいろんな、まあ、企業さんからもご提供もありますね、ご協賛が。
はい、夜寝るときに段ボールベッド、はい、を石原工芸さんが毎年、はい、今年はご客、はい、くださってます、
まあ、晩ご飯食べた後そのテントを設営したり段ボールベッドを設営をして、で暗くなってからこう暗闇の中の移動体験というのもあります。これすごいですね。
はい、これは子どもたちには今まだ内緒なんですが、理科室に教頭先生が暗がりの中待っています。でスタンプをもらって帰るツアーです。
なるほどですね。でね、そのまま皆さんでこの体育館に泊まるという体験なんですけれども、まあ、もちろんねまだ、基本的にも暑かったりで、これだけのまあ、ね、結構の人数がやっぱりこの体育館で寝るので、まあ、やっぱりちょっと音がしたりとか正直寝にくいかもしれません。でもそういったのを体験するっていうのが意味があることなんですよ。
あ、そうですね、本当泊まってみて分かることなんですけども、足音一つがこんなに響くんだっていう経験と、いたってこんなに痛いんだっていう経験を多分今夜ね子どもたちがするんだと思うんですけども、本当これも経験だと思います、
結構昔からやっぱり四季ヶ丘地域はこういったね避難訓練とかこういった防災キャンプも含めて、まあ、地域活動全般に非常にこう盛んですよね。
そうですね、あの大体この防災キャンプが有志で始めたものなんですけれども、今は主催が四季ヶ丘自治会が、じゃあバックアップでやりましょうということで主催が自治会になりました。防災は自分の身は自分で守るですけども、まあ、これが地域を守っていこうっていう力になったり、あとはまた他の地域で災害が起きた時に、あ、僕が行ってボランティアをしようっていうような、なんかそういう根っこになっていけばいいなっていうふうに今思ってます。